それでは先生の藤沢先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。私が皆さんと一緒にね、句会をやって、皆さん俳句がいつも中心にあって、それでみんなの輪がなっていくって感じのお教室っていうかしら、句会のあり方がいいなと思ってるんですね。それから俳句ってね、いろんな人がデコボコしてて一番ねいい句会ができるんだと思います。
お互いに切磋琢磨しながら活動されてるんですね。
でもね、なんか少女の頃とかね、娘さんの頃なんていうのは文学性だ芸術性だってけんけんごうごうとやりますけど、もうこれぐらい私たちの余生の時代になってくると、ゆったりと自分自身を納得させる俳句っていうんですか、自分を落ち着かせる俳句で句会をね楽しんでいこうっていう、そういう雰囲気になりましたし、私自身もそういうお手伝いしたいなと思ってます。
先生にとって俳句の魅力って何ですか？
自分自身を言えるっていうこととね、自分の人生を語れる、そういう連中っていうんですか、仲間、そういう人と一つ場でみんなと語り合いながら俳句を形成していくっていうんですか、そういうものを仲間意識みたいな、それから和ってさっき言いましたけど、そのあったかさが中にないと絶対ダメだと思いますしね。俳句は絶対にね、マイナス思考はダメなんですね。明日のある俳句を作りましょうっていつも言ってますけど、希望は未来があるけど、否定はやっぱりね、全然絶望しかないですから、絶望は明日につながらないので、楽しく明日ある俳句を作っていこうかなって思ってます。
自分でも楽しい句を読んで、皆さんの楽しい句も聞いて、とても明るい気持ちになれるサークルですね。
そうですね。さっき上子さんがね、春の雲、幼帰りの妻といてっていう句やりましたけど、春の雲っていう柔らかさとか軽やかさとか、そういうものの肥大っていうね、季節のものを排して、それで記憶を混濁させたりね、置いてしまった夫をそばで見守りながら、でもその気分を軽やかにしてるっていう、そういうものがね、やはり日常生活で一緒にしてれば大変なことって見えてきますけどね、それが俳句のそういう言葉で救われていくって、自分自身も救われるし、周りもあ、いいことをしてらっしゃるわっていう感じでね、見つめてられます。だから、素敵な仲間です。みんな
五七五で表現するっていうのは難しさもありますけど、やりがいとか奥深さもありそうですね。
そうですね、その通りね。
はい、ではこのお話を聞いて、今まで俳句に触れていなかった方も、興味を持った方もいらっしゃるかもしれないんですが、これから始めたいなと思う方に何かメッセージがあればお願いいたします。
みんな優しい言葉をね、喋る言葉とか、本当に難しい言葉は使わないで、話し言葉で軽やかに作れば大丈夫ですからね。漢字なんか知らなくても、それやってると覚えてきますしね、いろんなことを思い出してきますから、できます、誰にもできます。
興味のある方にはチャレンジしていただきたいですね、はい、藤沢先生でした。ありがとうございました。
はい、
ではメンバーの大久保さん、古市さん、新島さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは大久保さん、どうしてこちらのサークルを選んだんですか？
最初千葉さんに誘われて入ってみたらとっても楽しくて、で先生はね、実は高校の先輩なんです。私が1年生の時3年生で、非常にオーラのある先輩で楽しくやっております。
サークルの雰囲気はどうですか？
雰囲気はもう最高です。月に1回なんですけれども、句を作るのはちょっと大変ですけれど、来るのが楽しいので頑張ってます。
俳句の魅力ってどんなところですか？
例えばお花一つでもね、よく見るようになりましたね。そういうことがいいと思います。
日常の一コマを俳句にすると思い出にもしっかり残りそうですね。
そうですね、はい、頑張ってます。
では続いて古市さんにお伺いしたいんですけれども、はい、古市さんはこのサークルに入ったきっかけは何だったんでしょうか？
千葉さんに誘われました。
千葉さんはたくさん勧誘していらっしゃいますね。入ってみて実際どうですか？
いや、一番のこの中では新米なんです。句を作るのには非常に苦労してます。でもここへ参加することによって、先生の教えてくださることが楽しくて通ってます。
俳句を始めてどういうところが難しかったですか？
もう全部難しいです全部が難しいです。ただ一つだけ自分でいいなと思うのは、辞書を引くようになりました。辞書なんか引いたことなかったんですけれど、そういうことが自分にはいいんじゃないかなと思ってます。
確かにだんだん辞書を引く機会って少なくなっていきますよね、
そうなんです。
いろいろな言葉の知識とかも増えていきそうですね。
言葉の知識もそうですけど、漢字を知るっていうことも覚えてきますし、送り仮名の使い方も教えていただいてます。
たくさん学ぶところのあるサークルということがよく分かりました。
そうですか、ありがとうございます。
続いて新島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。こちらのサークルに入って楽しいなと思う瞬間はどんな時ですか？
そうですね、棒にも箸にもかからないような空しかできないんですけれども、それを作ってきて先生の一言でこうすごくよく変わるんですよね。それがやっぱり一番の楽しみです。
普段どんな俳句の題材を読んでらっしゃるんですか？
歩くことが好きなので、野に咲いてる花とか草花ですね、そういうのに対して作るのがやっぱ好きです。それから里山みたいな感じのところを歩いて、私は田舎福島出身なんですけれども、里山の雰囲気がこうすごく現れてるんですよね、この辺も。そういうとこを歩いてその雰囲気を歌うようにしています。
新島さんは自然に関する俳句がお好きなんですね。
そうですね。
今後こういう句を読んでみたいなという目標は何かありますか？
地震とかなんかで今福島は大変なんですけれども、そういう点を本当は読みたいんですけれども、なかなかできません。
これからぜひ読んでくださいね。
ありがとうございます。
では大久保さん、古市さん、新島さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
メンバーの木村さん、澤田さん、斉藤さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは木村さんにお伺いいたしますが、このサークルに入ったきっかけを教えてください。
友達に誘われました。俳句入門講座というのを受けまして、それから、続いておりますけど、
続いているからには何か魅力があると思うんですけれども、俳句の良さって何でしょうか？
やっぱり自然をよく感じるっていうところと、でも私の場合は楽しむよりも四苦八苦の方が重で、毎日苦しみの方が多いかもしれません。
俳句の難しいところってどういうところですか？
見ただけじゃないし、やっぱりその裏のあるところを読まなきゃいけない。皆さんに言葉があんまり知らないんですね。難しいです。
難しいけれども、それを乗り越えて素敵な句ができた時にはきっと嬉しいんじゃないですか？
そうなんです。先生にちょっと何か一言言っていただくと嬉しくて帰りはルンルンですけど、ね、その時によってもすごく落ち込んで帰る時と。
そんなことない。
そうです。
周りの澤田さんからはとても好評ですよ、木村さんの句は。拍手が起こっていますけれども、これからもね、ぜひ素敵な句を読んでいただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
続いて澤田さんにお伺いしたいんですけれども、はい、こちらのサークルに入ってどのくらいになりますか？
5、6年ですか。やはり千葉さんから会うたびにおいでって言われまして、連れてこられました。
千葉さんがそれだけおっしゃるということは、やはりこのサークルとても楽しくていいサークルということですよね。
入ってみたら本当に皆さんいい方で、私が一番いいと思いましたのは、先生や他の方の奥がとっても素晴らしくて、こういう風なのがいいんだなっていうのがとっても勉強になります。
周りの方の句を聞いていい刺激になりますね。
はい、おかげさまで、もう私は一人ではできませんので、よかったなと思っております。
俳句を始めてよかったなと思うことは何かありますか？
俳句って季節が大事なんですけども、季節の移ろいっていうんですかしら、そういうのに本当に目が行くようになりました。でこの辺は割に自然が残っておりまして、川と田んぼとか山とか鳥やらたくさん動物もいるんです。そういうのでいいのができたらいいなと思っております。
はい、ありがとうございました。それでは斉藤さんにもお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
斉藤さんはこちらのサークルに入ってよかったなと思うことは何かありますか？
四季折々いろいろな風景がたくさん見られることが大好きです。
俳句のどんなところが魅力ですか？
自分の心をさらけ出すこともできるし、悲しみを読むこともできる、そういうことが大変素晴らしいなと思います。
心がこう浄化されたりとか豊かになっていく感覚っていうのが俳句にはあるんですね。
はい。
今後挑戦したいなと思う句はありますか？
まだまだ勉強不足なので、これから句をたくさん読ませていただいて勉強したいと思います。
はい、素敵なお話をありがとうございました。木村さん、澤田さん、斉藤さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。